ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。維新観察記、彼らは第三の選択肢なのかというご本が現在絶賛発売中です。本日のお客様、作家の的那治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしました。ね、大阪万博ですね。はい、うん、金々、あのミャクミャクくんはどうなんだって頭の中でちょっと私思ってますけども。
はい、はい、いや、文化放送本当に久しぶりなんですよね。はい、うん、以前おはようテラちゃんって番組に、はいはい、出させていただいてまして、うん、その時に、ね、あんまり安倍晋三の悪口、うん、あんまり言ったから、うん、パージされたんじゃないかってちょっと思ってたですね。
言い過ぎましたか。
ええ、あんまりしちゃった。
でも久しぶりに呼んでいただいて。
でもね、ご本はやっぱしね、はい、こうなんていうんですか、こう、まあ、テレビがあって、はい、まあ、新聞があって、はい、まあ、ラジオがあって、あ、その他にその本があった、はい、まあ、本が一番自由に発言できる、まあ、ね、 今ではその場所になっていますよね。はい、今回のご本は維新観察記で、的那さんはご本の中でさまざまな事実を示しながら維新の会を厳しく批判なさっています。はい、維新の会は簡単に言うと、まあ、どんな党政党だと思ったらいいんですか。
まあ、一言で言うと、はい、まあ、ろくでもない政党ではあると思うんですが。あ、
そうですか。
まあ、細かい話は後ほどしますけど、うん、はい、維新に関しては、うん、結構今一番危ない時期だと思っていますね。
どういうことですか。
で、今回、うん、もう自民党の問題が本当にいろいろ出てきましたよね。うん、裏金問題のキックバックの問題であったり、あと統一教会問題、
はい、それもあります。
でも自民党に愛想を尽かしたって人が結構多いと思うんですけど、うん、
はい、
でも自民党には投票しないけど、まあ、立憲や共産党に投票するのはどうかなって嫌だって人もいると思うんですね。
はい、
で、そういう人が間違って維新に飛びついてしまうんじゃないかって、
間違えて、
それがちょっと危ないなとは思っております。
それが危ないと。
それとは自民党に代わる勢力ではないっていうふうにお考えになってるってことですね。
そうですね、野党ではないですね、少なくとも。
はい、野党でない。
はい、
はい、万博があります。維新の会はこの万博を支持して、
はい、
万博が行われて、でこの後にこれが、IR になっていくと、はい、たくさんお金を使っています。
はい、
国からもお金が出てます。能登半島の地震、能登半島地震が起こっても、これを継続していこうというふうに今言われてます。
そうですね。はい、
この万博なんですけども、
まあ、うん、まあ、最終的な目的はカジノですね。
はい、
カジノの建設だと思うんですけど、
うん、
そこにどうやって国のお金をつぎ込むか、はい、
うん、
税金をつぎ込んでいくかっていうのが、うん、まあ、大事なところなんで、
はい、
だから万博はもう建設の工事費 もう倍増してますし、う
ん、
いろいろ、ね、無駄なお金がかかってますけど、うんうんうん、維新にとってあんまりそういうことは重要じゃないんですね。
まあ、そうなんです。
最終的にカジノができればそれでいいっていう人たちですから、
うんうん、
むしろそのカジノを建設したい人たちに怒られるとか叱られるのが嫌だって、うん、ところで動いてるんだと思いますけどね。
それは大阪自体を盛り上げるのにはカジノが必要なんじゃないかと思っている人たち。
そうですね。だから、うん、後ほどもちょっと申し上げますけど、もともとはカジノを日本で実現させたい人たちっているわけですよね。
はい、
で、それが例えば菅義偉であったり、
うん、
まあ、竹中平蔵みたいな人たちもいるんですけど、うんうん、やっぱりそういう人たちが、まあ、バックにいるんで、うん、全体としての流れとしては、
うん、
その一つのトピックとして、
うん、
万博を利用してきた、うん、いると思いますね。
うん、なるほど。いや、でも、もう万博はっていう声の方がちょっと多くなってるんじゃないですか。
まあ、そうなんですね。だから本当に理屈が通じない人たちですから、
うん、
もうここまで来たんだったら最後までやるんだとか、
うんうん、
まあ、本当に、うん、普通の論理的な、うん、会話ができない人たちではあると思いますね、
うん
うんうん、そもそも。
トイレ1個2億円ですけど。
そうですね。
ああ、高いトイレですが、
はい、
それもでもこれ大阪がやろうやろうって言って、維新がやろうやろうって言ってるんですよね。
そうですね、うん、そのトイレも下水道の管理が、
はい、
できるかどうかっていうのもまだあやふやですし、
うん、
まあ、できるとは言ってますけど、
うん、
極めていかがわしい、説明でしたね。
うんうん
うん、で本当にバキューム川とかで、
はい、
トイレの、
うん、
汲み取るっていう、
はい、
話も出てきたぐらいで、
そうですね、
うん、 だから空飛ぶ飛行機じゃなくて空飛ぶバキュームカーでいいんじゃないかみたいなまあ半分ヨタですけど、まあそうなりかねないですよね。
日本の目玉は空飛ぶバキュームカー。
空飛ぶ
万博って目玉なんですか。でも
いやだから空飛ぶバキュームカーやってほしいですけどね
いやでもね、ああいう、まあまあ、前ずいぶん前にやった時にはそれなりに経済効果もね、たくさんあったと思うんですけど、今回のはもうあの予算の面からも
うそうですね。だから、うん、あんまりあの考えずに、うん、あの進めてきてしまったんだとは思いますね、
う
ん、
大阪の人たちは賛成してるんですかこれ。
あこれあの去年の11月の世論調査ですけど、はい、あの大阪の人たちもやっぱり反対してますよこれ、維新の会の支持者ですら反対してる人が多いって、うん、あの世論調査出てました、うん、最新は分かんないですけど、
うんええ、その上に能登半島地震が起こって、ええ、資材が高騰してる中で、ええ、350億円の屋根を作ると、
そうそう、だね、うん、面白いですね本当に。リンクだって
これ誰も止めないんです誰も進行していく、 それはその先の火事
だ。そうだから本当にあの、うん、日本のが戦争に負けた時と同じですよね、あの、うん、ろくにあの、うん、なんていうんですかね、予定も立てずに突っ込んで突っ込んで、うん、ここまで来たんだからやめられないって言って、うんうんうん、どんどん進めてきて本当にやめられなくな、うん、あの、うん、最後は破綻すると思いますけどね、うん、これ
とその上にその博打場ができたとしてもですよ、もう私みたいなのは多分破産すると思うんですよ。あんなとこ行って、ね、たくさんお金使えたら、お金を市民がこう消費するっていうことね、どうなのね。これ外国の方なんですか。
それもよくわかんないですね。言ってるだけですから、あの連中が言ってることってほとんど信用できないですから、数字を上げて説明するんですけど、うん、その数字が本当かどうかもわかんないっていう状況がもうこの10年ずっと続いてますから、
うんうん、そうですよね。コロナの時にもなんか随分大阪はあの磯人発言からね、聞くのみたいな噂が、磯人がなくなったり、町から消えたりしてましたけど、コロナ禍では大阪はどうしてたんですか。で
コロナの時もめちゃめちゃですったよね、はい、あの、うん、そもそも病院を統廃合やったり、はい、あの、うん、基本的な公共的なものを破壊してきたのが維新ですから、うん、で結局最終的にあの、うんうん、吉村がいろんな出だめ、うん、吉村博文が出だめ話して、はい、イソジンでコロナが効、うん、くとかですね、
はいはい、
うん、なんか、うん、その類の話がもう本当に山ほどありますね、うん、で結局大阪で死亡者が1位になったと、
全国、
はい、
コロナので 対策は立ててたんだと思うんですけども、病床が減ったりいろんなことしてましたね、なんか、はい、
だからそのずっとだいぶ前からですね、うん、その要するに公共の施設を減らしていったり、はい、公共のバスを廃止したり、はい、そういう公共的なものを破壊するのが、うん、まあ、一つの、うん、あの維新の方向性であったと思います、
うん、そこまでしてもでもなんか維新の勢いが止まったっていう話はあんまり聞きませんね、は
い、そうですね。だからいろいろトピックを打ち出して、はい、まあ、それに騙されてる連中がいる限り、うん、シーンは続いていくと思います、この先も。
あ、まあ、
はい、
なんだっけ、都市構想も、なんかあのまんま。
そうですね。だから都構想だって、うん、2015年に1回目の都構想があって、うん、はい、それでもう最後にすると、うん、橋本党とかみんな集まって、うん、これがラストチャンスだって、うん、散々煽って、はい、で負けた途端にもう一回やるみたいなことを言いしましたよね、
否決されて、はい、はい、だからその二重行政みたいなのは、
そうですね、二重行政の、まあ、だってあれ全部デタラメですからね、
デタラメ、
細かいところ見ていけば、はい、あの府と市の、うん、が、まあ、2つ存在するのが、うんうん、まあ、合理的じゃないっていう説明でしたけど、はいはい、全くあの関係のない、うん、例を出してきたり、うん、あれも極めて不誠実な対応でしたよね、
うんうん、はい、そんな大阪ですけども、関係の名前のある方、維新の背後には3人の人間がいるというふうに手品さんお書きになってます、はい、どなたでどんなことをしてらっしゃるんですか、これは。
まあ、先ほど言いましたけど、はい、まず菅義偉ですよね、 別にこれは僕が言ってる話じゃなくて、
はい、
菅さん本人が自分が橋本を政界に呼び込む説得をしたって言ってるわけです、うんうんう
ん、はいはい、
だから、うん、その連中の狙いは、うん、まあ、ご存知のように構造改革の利権ですよね、はい、
うんうんうん、
だからその鉄砲玉としてああいう維新であったり、うん、ああいう連中を勝っているってことだと思うんですけど、
うんうん、
要するに今その新自由主義的な政策ですね、
うん、
はい、そういうものを利用して、まあ、社会を破壊し、
うん、
その身を切る改革って言いながら、うん、庶民の身を切ってるわけですね、維新は、
うんうん、
でその過程で生まれた甘汁を、うん、まあ、吸うわけですね、うん、
庶民は どんなところを切られてるんですか。
いや、もう本当にさっきの病院の話も、うん、統廃合の話もそうですし、そこにいろんな政商みたいな人が食い込んでいって、
うんうん、
削った分の、うん、で発生する、うん、まあ、利権があるわけですけど、
うん、
例えばもう一人の人間ですね、うん、
はい、
竹中平蔵、
はい、
まあ、この人も、まあ、うん、昔から政界に食い込んで、
はい、
お金を儲け してきた、うん、まあ、政商と呼ばれる人ですけど、
うん、
で彼もその構造改革推進派の旗振り役となって、
はい、うん、
日本の貧困と格差を、まあ、拡大させてきたわけですよね、
うんうん、
で2021年9月に日本維新の会が新党としてスタートするにあたって、
はい、
そこの最高額の顧問になったんですね、竹中平蔵が、
うん、
維新の、
うん、はい、
で維新の衆院選の候補者選定委員長に、うん、竹中平蔵が就任すると、
うんうん、
でもう橋本徹とかですね、うん、この度の連中がみんなその、うん、竹中さんはもう、うん、自分の、うん、なんていうんですかね自分たちをまあ支配してるっていうか、
うん、
支配してるというか、うん、まあ、上司も上司もいいとこですよね、だから菅さんとか、うん、竹中平蔵とか安倍晋三ってのは、うん、維新にとっては自分たちの親玉です、うん、だから橋本徹はネット番組に出演して、
うん、
もう竹中さんの考え方には僕は大賛成です、
うん、
僕は基本的には竹中さんの価値観とか哲学、
うん、
僕らの価値観は哲学が全く一緒だって、うん、まあ、言ってるわけですよね、
うん、
じゃあその哲学って何かって、うん、
はい、
ね、橋本徹とか維新の言う哲学ってのは、
うん、
これは本当に構造改革です、
うん、
で構造改革を押し通すための鉄砲玉として彼らは働いてきている、
うんうんうん、
だからカジノもその一環ですよね、
うんうんうん、まあ、小泉さんの時から新自由主義が唱えられて、弱肉強食になっていくと、うん、どんな人で例えば バスでもタクシーでもどんな人でも参入できてでやっていけますよって言ったんだけど、その結果別にそういうふうに社会がなんか儲かったわけではないですよね。
そうですね、
は
い、だから、うん、その小泉純一郎政権の時、うんうん、
はい、
まあ郵政民営化
やりましたよね、はい、最初にそれです、はい、
あの時から、まあ、残ずに取り入れられたんですけど、
うんうん、
要するに一定の数存在するバカを騙して票を集めるっていう手法が、うんうん、露骨の形で、うん、政治を汚染していったわけですね、
うん、なるほど。
で例えば、うん、その過程で、
うん、
プロパガンダの手法を使ったり、うん、あとメディアとの結託ですよね、
メディア、
メディア、メディアを利用して、
うん、
まあ、自分たちを、
うん、
世の中をだまくらかしていくっていう、
うん、
手法を露骨の形で取るようになってきた。
それは大阪のメディアです
か。あ、いや、小泉政権の時に、
はいはい、
あ、
小泉政権の時に、
ね、やったわけですね、
はいはい、
コミュニケーション戦略本部っていうのを作ってですね、うん、
はい、
世耕とかも関わってるんですけど、
うん、
そこで要するに一定の社会に一定数存在するバカをだまして、
うん、
権力を握ると、
うん、
で、郵政民営化を実現させるっていうのは、うん、はい、これ僕が言ってんじゃないですよ、自民党がちゃんと書いてますからね、
はいはいはい、
スリードっていう広告代理店にその企画書を作らせて、
うん、
B 層っていう概念を出して、
うん、
でその中にそういうふうに書いてあるわけです、
うん、
要するにあまり知的な、
うんうん、
高くない人たちをまあ騙すっていうことですね、うん、戦略が書いてあるわけですね、
うん、
だからそのか、うん、ようなメディアと結託して、
うんうん、
要するに理屈じゃないんですよね、うん、いかにテレビに露出するかとか、うん、そういう形で、うん、拡大していったのが、うん、維新の会でもあるわけですね、うん、だから吉本興業とかと、うん、まあ、結託しているともそれと同じで、
はい、
露骨な形で、うん、そういうものと組むようになってきたと、うんうん、いうことだと思います。
万博に吉本がパビリオンを出しますね。
そうですね。で、万博の、うん、なんですか、アパタイヤですかね。ダウンタウンですよね。
はい、そうでしたね。
だから、うん、そういう形で、まあ、うん、お互い、利権があるんでしょうけど、うん、まあ、食い込んだり食い込まれたりしてきたっていうのが流れだと思います。
テキナさんのご意見では、その、新自由主義が、良くないんですか、それとも新自由主義を提唱しつつその利権が拡大していったっていうことの方に罪があるんですか。
新自由主義ってどういうことかっていうと、うん、基本的にはあんまり国家を重視しないわけですね、
はい、そうですね、
国家であったり公共であったり、うん、そういうものを重視しない、
うんうん、
でだから いわゆるその関税であったり、うん、そういうものを撤廃していこうとか、うんうんうん、公務員の数を削減していこうとか、うん、まあ、そういう流れにあるわけですね、うん、
はい、
要するにそういうものは無駄だと、うん、無駄を省いていくという発想のもとにあるんで、
うん、
まあ、その流れの中で石みたいな現象っていうのは出てきてるんだと思いますね、
うんうん、じゃあその新自由主義自体にもこう問題点は、
まあ、問題点はたくさんあるんですけど、これは、まあ、世の流れといいますか、はいはい、日本がそういうふうに思い切り舵を切ってしまって、
はい、
今自民党だってそうですよね、うん、
はい、でなるほど、そこに問題があると同時に、はい、それを新自由主義を唱えつつ
その社会を解体する過程で発生する、
うん、
利権みたいなものに食いつき、うんうん、さらにそれを横流ししてきたってことだと思いますね、
うんうん、そうですか。でもこの、まあ、さっき安倍晋三さんの話がちょっと中途半端になりますけど、安倍さんはこのどんなふうにこう関わっていたんですか。
だから維新の会の、
うん、
こういうふうにやらせてるのは、うん、まあ、先ほど申し上げたように、
はい、
竹中さん、うん、平蔵さんだったり、
うん、はいはい、
菅義偉さんだったりするわけ で、
うんうん、
で当時の官邸ってのは安倍と菅のタッグなんですね、うん
う
ん、
なるほど。
で、うん、都構想の時は一貫して、うん、大阪の自民党は都構想に反対していたんですけど、
うん、
それを妨害してきたのが官邸なんです、
うん、
だから、うん、安倍さんはのテレビに出てた時に、
うん、
橋下徹の、
うん、
都構想を応援したいっていうところに丸って不服だ出してますから、露骨な形で、都構想という名の大阪市解体のスキームに賛成してたんです、
うんうんうん、なるほど。ただ維新がそう言われつつ、ま、大阪以外に勢力を伸ばしつつあるっていうのも現実ですね。
そうですね。なんか結構危ない話だと思います。
それはなぜその維新がこう躍進していく理由は何ですか。
それはやっぱり安倍政権的なものが支持された理由と同じだと思いますね、
うん、
要するにもう今そんな社会的な弱者のことなんて考えてる余裕がないとか、
はい、
成田なんとかってやついましたけど、うんうん、要するに老人なんか いらねえんだみたいなことを言ってましたよね、はい、それに近いようなこと
はい言ってました、
はい、だからそういうメンタリティがやっぱり社会の中に蔓延していて、
うん、
自分たちがなんか貧しかったり、
はい、
弱い人間であるのは誰かのせいに違いないっていう、う
ん、はいはい、
思っちゃうわけですよね、うん、そういうなんかルサンチマン、
うん、
まあ、恨みつらみとか、
うん、
そういうものに火をつけるやつ絶対いるんです、
うんうん、
でデモを流してでもそういうやつらをそそのかして、
うん、
一種のまあ社会運動にしていこうという流れがあってですね、
うんうんうん、まあ、市民たちはあれですよね、まあ、年を取っていても若くても市民という同じ立場でこう今の政権に文句言ったり是正してもらったりしたいところを、そうならなくてその市民たちが、まあ、分断されていくと。
そうですね、
年寄りと若者に分断されて、うんうん、そこで戦い合ってるみたいなのはちょっとあれですね。
だから本来だったら、
うん、
その、
うん、
弱い人間も貧しい人間も金持ちもまあ平等に扱うっていうのが国家の役割ですよね、
うん、
近代国家の役割ですよね、
う
んうん、でそれをまあ分断させようとする政治っていうのがここにまあ30年ぐらいですかね、あのはびこるようになってしまっていますね、
うん、そうなってくるとさっきの話のね、まあそういうので分断が起こっている中で例えば維新が伸びていくっていうのもやっぱ市民たちのやっぱある程度の賛同が分断されることに対しての賛同があるってことですよね、
うん、あるかもしれないですし、うん、ただ維新の会ってのはいろんなまあトピックを出して、うん、あの世の中の注目を浴びてメディアで取り上げてってのが、うん、あの一番の連中が生き延びてる理由ですから、うんうん、だからメディアがそれに気づいて、うん、もうちょっとまともに維新を扱わないと、うん、あのこのまま甘やかしてると、うん、このまま続いていくと思いますね、うん
うん、維新が今いろんなトピックを出してっていうことをおっしゃいましたけど、例えば何かの例はありますか、
まあ、維新の場合、うん、もう頻繁にほぼ毎日のようにデマを流しているわけですよね、
ほう、例えば
ほぼ毎日っていうと言い過ぎじゃないかって言われるかもしれないですけど、はい、僕の見る限り ほぼ毎日どっかかしらで問題を起こしていて、うん、例えばつい最近大きかったのは、
はい、
あの私立高校の完全無償化っていうのを維新の会が言い出しまして、うん、要するに維新大阪市の大阪府の私立高校を完全無償化していこうみたいな、うん、来年はみたいなことを言い出したんですけど、うん、それ以前にもう無償化 したって言ってるわけですよね、連中は、
はい、
してもいないのに、
はいはい、
で、うん、所得制限があったり
私たちがしましたって言ってるわけ
しましたって言ってる、うん、完全無償化して、はい、でも完全無償化してないのに、
はい、
あの所得制限があったり、うん、入学金が必要だったりして、うん、あるして、うん、ごめんなさい、してるのに、はい、示し合わせたかのように、
うん、
もう無償化したんだってことを、うん、ずっと選挙のために言ってきたわけですね、うんうん、
やってないのにね、
やってないのに、うん、
はい、
そのための嘘って本当に山ほどあってですね、うん、このラジオ番組じゃ紹介しきれないぐらい、あの膨大な数があってですね、あの、まあ、嘘もデマも犯罪も、うん、あの連中はやってきたことも本当に山ほどあるんで、
うん、
ですがその一部として今の話の続きで言うと、う
ん、はい、
じゃあその私立、高校を無償化する財源がどこにあるのかというと、
うん、
その大阪では身を切る改革を維新はやってきたと、
うん、
でその財源を、確保して私立高校の完全無償化を実現したって言ってるんですね、
うん、
でその吉村が言ってるのは昔の大阪市は、
うん、
まあ、大赤字だったと、
うん、
でも維新がそれを立て直して、うん、あの黒字にしたって言ってるんですね、
うんうん、
でそれも大嘘 で大阪市のホームページを、うん、まあ、確認すれば分かることですけど、はい、うん、平成元年以降33年連続黒字なんですね大阪市は、
うん、あ、そうなんですか、
ええ、だから根も葉もない、うん、だから
維新が赤字を黒字に転嫁したわけじゃなくて、
はい、
うん、
元から黒字なんです。
なるほど、
ノックさんの時代から、
そうもうずっと
だから、まあ、ノックさんがやってても
平成元年度以降ですからね、はい、
うん、そのあたりのご本、うん、ことも含めて、はい、こちらの今回出されたご本に、ね、書かれているということでご紹介お願いします、
はいはいはい、改めて敵那治さんのご本を紹介します。維新観察記、彼らは第三の選択肢なのか、ワニブックスプラス新書から税込み968円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。はい、本日のゲストは敵那治さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。